2月20日月曜日です。今日は読売時事川柳ですが、まずは今月のお題をお願いします。はい、
仲間ですね。
仲間、グループ、
デビッド・クロスビーが亡くなってツイートをやりましたけど、
はい、
間に無理やり挟んであれのね、やっぱりハーモニーという仲間が
そこから
やりましたね。
今月のお題でした。
そしたらバート・バカラックも死んじゃって、バート・バカラックは有名な作曲家ですけど、でもハル・デビットという専属の歌詞作詞家がいて、
はい、
そしてディオン・ワーウィックのようなその専属の うまい歌手がいて、
チームバート・バカラック
ですね。チームですね。
ですね。名曲、あの曲もこの曲も
そう一般だよな。
たくさんありますよね。
だからさ、仲間がいないといい仕事はできない、
今月は皆さんからお題、仲間、グループで川柳をお待ちしています。
よろしく。
それでは読売時事川柳です。
はい。
脱マスク、3年老けた顔になり脱マスク、3年老けた顔になり。
そう、この間
事実ですね。
あの高校のさ、小学会があって会議に行ったら、その今年卒業する生徒は、ずっとマスクしっぱなしなんだと。
入学式
からね、
卒業式、中学校の卒業式、入学式、そして
校歌は歌ってほしいけど、去年は歌わなかったけど、今年はね、マスク越しでもいいから校歌を歌ってほしいということを言ってましたけど、本当にそうなんだよね。3年間、
まるまる3年間、そうですね。
あいつが出っ歯だったかどうかわからないという
どんな顔してたっけっていう。
本当に
東映の金庫にダンク突き刺さり、東映の金庫にダンク突き刺さり。
これやりましたよね、
スラムダンク。
そうそう、あの矢島シネマでね、東映70周年、
はい、スラム、社長のご紹介を
やりました、はい、スラムダンクがもう大ヒット、そして和江さんも見てきた、
はい、レジェンド&バタフライ
ね、これも大ヒット、
でしたね。
そしてこれから新ゴジラテニック、新ウルトラマン、
仮面ライダー
新仮面ライダーが来ると新つけばいつもでにがべというので来ます、はい、これがまた大ヒット間違いないということでね、東映は今ウハウハと
好調ですね、朗報にガッツポーズの車椅子、朗報にガッツポーズの車椅子、
誰だっけ名前、
国枝さん
ですね。やっぱりさ、
数々の記録を打ち立てました、
ね、でこうみんなに勇気を与えるというかね、それがいいですね。
円楽のお後をよろしく一之助、円楽のお後をよろしく一之助。
一之助いいんですよ、上手ですよ。
商店のレギュラーに一之助さん決まったんですね。
そうそうそう、春風亭一之助、前にね、春風一之助が引っ越しして、
はい、
あの表札に春風亭というのだけ書いて、したら子供が言ったと、そのピンポン出しで逃げるんだってね、とうとう捕まえて、なんでそんなにその、すぐ逃げるんだって、たらうちのお父さんが春風亭怖さかどうか確かめてこいって言われたって言ってましたけど、うまいんです。
一之助さんが大喜利に入るとまた雰囲気が変わってくるかもしれないですね、
ですね、
キラキラをスラスラ読めるようにする、キラキラをスラスラ読めるようにする。
もう今もうしょうがないですな、キラキラネームはもう、
キラキラネーム、
この間去年のね、女の子の1位がこういう字でしたよね、
太陽のように、これからこれは青いですか、
青い、そうそう青い、はい、だから春なんて読むのかな、なんて読むんだと、
ひまわりじゃないですか。
あ、やっぱりね、ひまわりか、
はい、
あそうか、
どう読んでもいいわけですから、
そうそうそう、
漢字をドンと当てて、ね、それをどう読むかは、
まあウクライナのこともあるので、はい、というので1位だそうです。
ひまわりだと思いますね、はい、時事川柳あともう2区ですね、異次元に先に飛び込む光熱費異次元に
笑っちゃいかんな、
先に飛び込む光熱費、
この間もやりました、なんだかよくわからない異次元なんてね、
異次元の、
もっとちゃんと
少子化対策、
そしたら、
物価高対策もぜひ異次元でお願いしたい
と。あの知り合いが喋ってましたけど、あの電気代10万円だってびっくりしたって、かなり節約してるんだってよ。それでもさ、
光熱費だけじゃなくて、あの、お買い物にって思いますね、その1回ごとの会計が、かつてより同じ買い物してるのに、
遅感じる、
はい、
主婦として
感じますね。
そうすると和江さんちはさ、まあ、2人暮らしだ、うん、でもそのと家族が多いとね、
大きいお家は大変かと思いますね、うん、ワイドショーまるで戦車の品評会、
うん、
ワイドショーまるで戦車の品評会、
ね、そうドイツの戦車アメリカの戦車、うん、いろいろ、優秀な戦車がこれから投入されて今練習中なのでね、きっとウクライナの兵隊はね、
そういうことですね。
それでね、
はい、
あのテレビによく出る小泉優という人いるでしょ、
はい、
あのあごひげがちょっとこうあって、
はい、
精悍な、
うん、
彼がね、書いてるものを見つけたんですよ。
はい、
大きくなったら何になりたいという質問にうまく答えられない子供であったと、
うん、
でも将来なんかにならないといけないと。でそしたらあの江畑健介、記憶あるでしょ、湾岸戦争の時に、うん、あの直角で髪して
そうです ね,
ね
個性的な髪型、
そうそうでこう、はい、シュッと痩せててね、で近所の図書館に置かれていた中国が空母を持つ日という本を手に取ったのが小泉優にとって江畑健介との出会いの最初だそうですよ。
あ、そうでしたか。
もう軍事知識、鋭い推理、うん、子供の頃に惹かれたと。なので中学校の進路希望調査に軍事評論家と書いた。
あ、そうでした。
で両親と担任の
2人びっくりするでしょうね。
びっくりしたそうですよ。で同業者になって思うのは、同業者ってもね、彼氏の本当、うん、本当っつうのが肩書きは軍事評論家ではなくて安全保障研究家ということになってます。
まあ自分で名乗ればそうなるんでしょうけどね。
そうですね。でその中国が空母を持つ日をね、その読んで、それから約15年後に登場した中国の初の空母は江畑健介が予測していた通りになったと、
うん、
驚くべき分析能力だと。でその中国が空母を持つ日というのはね、中国がウクライナからソ連の空母を買う話子なんだそうですよ、
うん、
まあ、それがびっくりしたというので、はい、こういうその仕事は手に入る限りの資料を集めてコツコツと読み込んで知恵を絞るという地道な作業をしなければ不可能だと。で江畑さんが亡くなってもう13、4年、
あ、もうそんななりますかね、うん、
その間自分は江畑氏の後を継げるだろうかと、いつもその自問自答していると、
うん、もうなってるんじゃないですかね。
どうですかね、
最近の活躍ぶりを見ると
見ればね。でそしてまた別の人を見たらね、うん、彼はねやっぱりロシアに留学したんだね、はい、
うん、
ええ、で和江さん、
はい、何でしょう。
モスクワにそばがあると思いますか。
そば、
そば、
うん、取れるんじゃないですか。そばは結構あの、
うん、
例外にも強い穀物ですよね。
でもそのなんていうんですかね、そばはあっても、
うん、
私の好きなそのそば、つまり、
うん、
ね、
ざるそば、盛りそば
まではいかないみたいな、
ね、天ぷらそば。
モスクワでその小泉はそば大好き人間で、
そば好きで、
モスクワでそばを食べられないのかと思ったと、
はい、
で当時日本食レストランがいくつかあって、ざるそばでも天ぷらそばでも注文することができたと、
うん、
週に一度はそうしたレストランで食べていたような記憶があるけれど高いでしょ
う。うん、高いですよね。
問題は、
はい、
うちで酒を飲んだ後そば、
うん、
食いたい、
うん、
そういう時も、
うん、
のために日本を出発するときに乾麺をごっそり持ち込んだ、
はい、
で日本食材屋というのもあるけれど、うん、高いと。
高い。
問題はそばつゆ、
うん、
これ日本食材屋で買えるけれど、ペットボトル1本で3,000円ぐらいです。
あ、そうですか。じゃあ昆布と鰹節持ってった方がいいかもしれないですね。
だから貧乏留学生には手が出ないと、
はい、
なので結局自分で、醤油と酒と砂糖とか、
うん、
それからみりんとかやって、はい、でいろいろ考えて作ったそうですよ。そば、うん、の実はね、
はい、
安く買える。
あ、やっぱり収穫できるんですね。
ロシア人はそばをすりつぶして煮た、はい、カーシャというそばがゆを朝間に食うんだと。
麺類という感じではない
んです、ね、うん、そば切りではないわけですよな、
うん、
なのでそのロシア駐在の商社マンとか外交官は、はい、自分でそば打つ人もいたと、
うん
うん、ロシア語でそばはグレーチカといって ギリシャ由来のイメージなので、日本人がそばを麺にして食べるんだというと、日本でもそばなんて入るのと驚いた。
入る
入るそば入る。でこちらは逆にそばってアジアのもんだべさと驚いたりしたと。
ところ変わればですね。
その後ロシアにその転んでいけなくなって、そして戦争が始まっていけなくなってという話を彼氏が書いておりました、
はい。それではプラスワンに行きましょう。
今週からね、ホセ・フェリシアの、はい、J ですけど、ジョセと書くので、
そうですね、
盲目のシンガーソングライターですよ。これ、はい、ドアーズのヒット曲で有名です、
はい。ホセ・フェリシアのハートに火をつけて Light My Fire。